小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんをお迎えして、おすすめの絵本を紹介していただきましたね。
絵本もね、子供を育つ上でね、大事な大事な読み物ですのでね、はい、いいものを選んでいただきたいと思いますね。そして自分の声で子供たちに読んでやってもらいたいと思うし、子供がもしある絵本が気に入ってずっといつまでもそれを読むんだったら、どうぞいつまでも読ませてやってもらいたいと思うしね、そんなことを聞いていただきました。
はい、さて、今日は
今日はね、ちょっと趣向を変えて、昔話がね、長いこと伝えられてきたんですけれども、ある独特の語り方ってあるんですよね。語り口と言いましょうかね、僕たちはそれを語りの文法って呼んでるんですけども、その話を聞いていただこうと思っているのね。
はい、はい。
で、まず、今回は日本の昔話で有名な花咲かじ、いわゆる五大昔話の中の代表的なものですけどね、それを取り上げようと思うんですよ。で、もちろん花咲かじの語りは全国にあって、そして僕たちがまあフィールドワークで調査したものでも少しずつ違うんですけどね、いろいろな違いがあるんですけど、そのうちの代表的なものをですね、僕は福音館書店の日本の昔話全5巻という中で入れてあるんですね。それを材料にして、その語りの特徴というかな、語りの文法を少し解説したいと思うのね。部分的に読みながらいきますね。これ全部はもう皆さんよく知ってらっしゃるから、全部いきなり読まなくていいと思うんだけど、福音館の場合はこんな話なんですね。昔あるところに正直なじさとばあさんがいましたと。ある日、じさは山へしばかりに行き、ばさは川へ洗濯に行きました。ばさが川で洗濯をしていると、川上から小さな香箱が2つ流れてきました。ばさは、実のある香箱こっちへ来い、実のない香箱あっちへ行け、と言いました。すると実のない香箱は延々と泣きながらあっちへ流れていき、実のある香箱はニコンニコンと笑いながらこっちへ流れてきました。拾って開けてみると、中には手のひらに乗るくらい小さな子犬が入っていました。バサは喜んで子犬を連れて帰り、じさじさ、今日川で香箱を拾ったら、中にこんなに可愛い子犬が入っていたよ、と言って、じさに子犬を見せました。ほう、これはまた可愛い子犬じゃな。わしらには子供がないから、これを子供にして育ててはどうかね、じさ。ああ、それがいい。そう言って二人は子犬を育てることにしました。じさとばさが、犬子犬子、お前は何が一番好きだね、と聞くと子犬は、ほら、団子汁が一番好きだ、と答えました。そこでばさは引き薄をゴロゴロ、ゴロゴロと回して粉を引き、団子汁をこしらえました。そして自分たちは汁ばっかり飲んで、子犬には団子のいっぱい入ったところを食べさせました。子犬はずんずん大きくなり、やがて子牛くらいになりました。いきなり大きくなっちゃうんですけどね。まずここまでのところなんですけども、昔話っていうのは語り出しのところでですね、常にその昔あるところにじさとばさんがいましたっていうふうな言い方しますね、つまり時代と場所と人物を不特定に語るって、これが一番大きな特徴なんです、時代と場所と人物を不特定に語るっていうことは、これから話す話は嘘の話だよ、架空の話だよっていう宣言なんですね。で、そこが伝説と違うところでね、伝説では時代をはっきり言います。明和3年3月10日っていうような言い方から、小川村の村長の娘お玉がっていうような言い方をするわけですね。時代と場所と人物を特定に語る、それが伝説です。なぜかというと、伝説はこれは村の歴史だよって言って伝えてるわけですよね、だからみんな信じてくださいよって言って伝説伝えてる。昔話は逆なんですね、時代と場所と人物を不特定に語って、これはおとぎ話だよ、信じないでくださいよって言ってるわけですよ、その宣言なんですね、これは面白いことにね、世界中の昔話がこれなんですよね。
そうです。
伝説とはっきり違います、そこがね。そして、じさとばさがいました。日本の昔話ではじさばさとても多いんですよね、 で、それはなぜかっていうのはいろんな考え方があると思うんですけど、一つには昔話を伝えてきた人っておじいさんおばあさん多いんですよね、うん、ですから自分を登場させるというね、それが一つあったと思うね、うん、もう一つはその時差と場差って言うけども、昔の時差と場差ってそんなに年寄りじゃないんですよ。今じいさんばあさんって言うと70、80というような感じをするけど、昔村のじさとかばあさんって言うと40ぐらいだと大体もうそのぐらいになってるんですよね。
そうですか。
そうなんですよ。ですからそんなに年寄りじゃなくて、むしろまあ大人がいたみたいな感じなんですけどね。それをじさとばあさん、うちのじいさんはよって言った時に、70、80じゃなくても十分じさになるという、うん。それからある日時差は山吉ばかりに来て、ある日って始まるでしょ。これもほとんどあらゆる昔話です。ですね、さっき言ったように時代と場所と人物を不特定に語り出しておきながら、ある日こういうことが来ましたってですね、うん、今度は特定するわけですよ、うん、何月何日っていう言い方はしないけども、うん、ある日って言って出来事が起きる日を特定する、その言葉なのね、うん、これもねほとんどあらゆる民族の昔話で出てきますね、うん。それから婆さんが川へ洗濯に行って、時差は山へ芝刈りに行ったってでしょ。対象がはっきり、山へと川へというその対比がはっきりしている、うん、とても大事なんですよね、うん、これがね、もしその両方とも川の方行って、一人は川上行って一人は下手とかって言うんだと曖昧ね、ダメなのね。昔話ってね、くっきりしていることが好きなのね、うん、その一つですよね。それから小さな香箱が二つ流れてきたって言うんですね。香箱、硬い箱でしょ。香箱ってその昔の言い方で言うと大事なものを入れとく箱なんだそうですね、うん、昔話ってね、硬いものが好きなんです。硬質なもの、うん、だから常に硬いものですよ、うん、ヨーロッパの場合で言うとね、例えばクルミなんてのはよく出てくるね、うん、だから刀とかね、指輪とかね、うん、そういう硬いもの、うん、日本の場合にも例えば後で出てくるけど、ウスなんて硬いもの、木だけど硬いものね。昔話ってね、ほわほわって柔らかいものあんまり好きじゃないんです。硬いものが好き。で、二つ流れてきた。ここはね、いろいろ日本の昔話の伝統ではいろいろなんですけどね。一つ流れてくるのももちろんありますし、こういうふうに二つ流れてきて、それでその場合、実のある香箱と実のない香箱。これもくっきりしてるでしょ、うん、さっきと山と川と同じでね、くっきりしてる対象が必要だという、それですよね。それで、実のない香箱あっち行けって言ったら、実のないのは延々と泣きながら向こうへ行って、で、実のある香箱がニコンニコンと笑いながら来た。ここの部分はね、おそらくこの語り手はですね、とってもその自分が語ってる孫とかね、なんかを喜ばせるために言ったんでしょうね。うん、あんまりないですよ、これ。そんなに多くないです、こういう語り方。微笑ましいところだけどね。すると、中には手のひらのくらいの小さな子犬が入っています。これはもう有名な話でね。で、この子犬っていうのは神様のお使いなんですよね。日本の昔話では子犬ってとても大事な役割を持ってて、で、日本だけじゃなくて中国ではこれを子犬話というふうに呼ぶんですね。花咲かじいっていう言い方しないの。花咲かじいってさ、考えてみたら、話の最後で花を咲かせたんで花咲かじいってなったでしょ。だいたい江戸時代に作られた名前みたいなんですね。中国では子犬話、神様の子である子犬の不思議な話っていうのがこの元々の捉え方なんですね。それで香箱を拾ってみたら子犬が入っていたというんで、じいさんとばあさんは大事に育てましたと、じいさんとばあさんがお前は何が一番好きだねって言うと、子犬が俺は団子汁が一番好きだって平気で答えてますよね、うん、で、じいさんとばあさん何もびっくりしてないわけよ子犬が喋ったのにさ
しかも団子汁が好き、
団子汁が好きなんてね、はい、このところとても面白いところですね。大事なのはいわゆる神の子である子犬が流れてきたわけでしょ。つまりあちら側の世界のものでしょ。人間世界のものではない。だけども人間と全然違和感がなく言葉のやり取りしてますね、うん、一緒に暮らして言葉やり取りしてる。これも昔話の大きな特徴でね、次元の違いがないという言い方を僕らするんですね、うん、一次元性っていうんですけどね。これはグリム童話でも同じでね、うん、グリム童話の一番にカエルの王様って話があるんですけども、王女が泉のほとりで金のボールを投げ上げて遊んでたら、金のボールが泉の中に落っこっちゃった。で、泣いてるんですよと、そこへカエルが現れて、王女様なんで泣いてるのって聞くんですね、うん、と王女様、私の大事な金のボールが落っこっちゃったのって、 そうカエルは、じゃあ拾ってきてあげる、拾ってきたらどうしてくれますかって、じゃあ一緒にご飯食べさせてやるっていうような会話が成り立つわけですね。ここの場面と同じですよね。カエルが現れていきなり、まあその場合ドイツ語かもしれないけど人間の言葉喋ってるわけね。で、王女はそれ全然不思議がってないわけですよ。あんたどこでドイツ語習ったのって聞いてないわけ
で。そう
です、ね。そうでしょ。それが昔話なのね。これはね、万国共通ですよ、ここも。この一次元性っていう性質ね。とっても強いですね。で、団子汁ってのも面白いですね。これもね、おそらくその語り手が子供を喜ばせるために言ったんだろうと思うんだけど。で、子犬はずんずん大きくなり、やがて子牛くらいになりました。これも昔話らしいですね。
いきなりですね。
いきなりですね。昔話ではね、変化が一瞬にして起きるんですよ。早いんですね。パッと大きくなる。で、そのうち先子になります。そのうち雪も消えたので、リサは山の畑へ行こうと思って、カマスの袋に肥やしを詰めたり、桑の用意をしたりしていると、子犬が来て言いました。オラの背にカマスを乗せろ、ワンワンワン。いや、こいつは重いぞ。お前が潰れてしまうからダメだ。それでも乗せろ、ワンワンワン。実は子犬があんまり言うので、カマスを子犬の背に乗せてやりました。すると今度は、クワも乗せろ、ワンワンワンと言って聞きません。実はクワも乗せました。そしたら今度は、実も背に乗れ、ワンワンワンと言って聞きません。お前な、これだけ荷物を背負って、その上は島で乗ったら本当に潰れるぞ。いくら何でも無理だ。それでもいいから乗れ乗れ、ワンワン。子犬があんまり言うので、実は仕方なく子犬の背に乗りました。子犬は、一の坂どっこいしょ、二の坂どっこいしょ、と山道を登っていきました。ところが三の坂まで来るとペシャンと潰れてしまいました。ほれ見ろ、だから無理だと言ったんだ。実際が言うと子犬は、ここほれワンワン、ここほれワンワン、と吠えます。そこで実際は桑を、下ろして掘ってみました。するとカチンと音がして大判小判がザクザクと出てきました。リサはおやこれは宝物だと喜んでカマスの中の肥やしを捨てて代わりに大判小判を詰め込んで帰りました。そしてバサと二人でお金の勘定をしていると隣の欲張りバサがここの周囲を火種を分けておくれとやってきました。隣のバサは大判小判を見て、いやいやいや、このうちにはどうしてこんなに金があるのだ、とたまげました。リサは、うちの宝の子犬が山へ行って、これが埋まっているところを教えてくれたのだ、と正直に言いました。それは驚いた。一つその子犬を貸しておくれ。いや、これはうちの宝犬だから貸すわけにはいかない。リサとバサはそう言って断りましたが、隣のバサは無理やり子犬を引っ張っていきました。ジサとバサは仕方なく、うちの子犬は団子汁が好きだから、団子をいっぱい食わせてやってくれよと頼みました。けれども隣の家では、子犬なんかに大事な団子を食わせられるもんか、と言って、自分たちばかり腹いっぱい団子を食べて、子犬には汁しかやりませんでした。こういう、ね。日本の昔話って常に隣が出てくるんですけどね。で、さっきのその、ところへ戻るけども、山の畑へ行こうと思って、で、いろんな荷物を積んでですね、出かけようとすると、子犬が、オラの背にカマスを乗せろ、ワンワンワンってこういうふうに言うわけですね。で、ここでももちろん言葉が続いているわけです。で、ここでね、同じ言葉が続くんですよ。カマスを乗せろ、ワンワンワン。それでも乗せろ、ワンワン。クワも乗せろ、ワンワンワン。ジサも背に乗れ、ワンワンワン。こういうわけですね。で、最後に、自分で荷物の上にわしまで乗ったら本当に潰れるぞって言うんだけど、それでもいいから乗れ、乗れれワンワンって。ここで同じ言葉が出てきてるわけですね。昔話ってね、こういうふうに同じ言葉を繰り返すのはとても好きなんですね。で、これは絵本の場合もね、子供が好きだから、同じ言葉が出てきたでしょ、何度もね。あれと同じですよね。昔話ってね、そういうその人間が、基本的に何が好きかってことをよく知ってるみたいね、うん。子供なんて知識なしで好んでるわけでしょ。それをちゃんと察知してるんですね。察知して、こういうふうに同じ場面が出てきたら同じ言葉で語る。このことは音楽の場合にも言えるわけで、音楽もよく聞いてると同じことを何度も使いますよね。うん、で、子犬の背に乗っておじいちゃんも乗ってきます。それで三の坂まで来るとペシャンと潰れてしまった。ここで三という数が出るんですね。昔話ってね、複数が出るときにはほとんどいつもね、決まってるんですよ。三、七、九、 12が好きなんですね、うん、いわゆる昔話が固定的なんですね。語り方が決まっているという、ほとんどいつもそうです。で、3回の繰り返しとかね、その3ですね、これで、そのペシャンと潰れたところで、ここ掘れワンワンと言って、それで掘ってみたら大判小判が出てきた、ピタッと場所が合ってるわけですよね、うん、不思議にこの子犬はそういうことを知ってるわけね。こういう、まあ僕たちを昔話の援助者と言いますけどね、主人公に対する援助者っていうのは、不思議に大事なことは全部知ってる、そういう能力がある。これはね、日本だけじゃなくて、例えばグリム童話なんかもたくさん出てきます、こういう援助者ね。それで二人でお金の勘定をしていると、そこへ隣の婆さんがやってきて、火種を分けてくれと言ってきた。つまりちょうどお勘定をしている時に火種を借りに来たってんで、時間がピタッと一致してますよね、うん、こういうね、一致というのも昔話がとても好む語り方なんですね、うん、一致させることによって話が非常にスムーズに早いテンポで進んでいく、うん、昔話って語られてきた文芸ですので、テンポ早く進まなきゃダメなんですよね、うん、もともともともとってやってると飽きちゃいますからね。で、そういう意味でね、この一致ってとっても大事な技法なんですね。それで訳を聞いて、で、貸してくれと言って無理に借りていっちゃった。そして団子じくるが好きだから団子を食わせてやってくれって言うんだけども、隣の家では団子なんか食わせられないと言って、知るしかやらなかったと、こういう話なんですね。ここでその隣が出てくるんですね。日本の昔話の場合にはね、こういうふうに主人公に対してその対照的な人物という場合に、ほとんどいつも隣なんですよね、うん、で、それが中国の場合には隣と言わないで兄と弟というね、うん、弟が勤勉で、大抵は兄の方が怠け者で欲張りなんですけどね、または金持ちと貧乏人で、貧乏人の方が勤勉で、金持ちが強欲でという、そういう設定な。それから日本の場合もですね、本州の北の方とそれから南の方では、隣と言わないで神の字と下の字という言い方をするんですね。川上と川下でしょうけどね、岩手県なんかじゃもう明らかに神の字下の字という言い方をしていますね。どうもそっちの言い方の方が古い言い方だと思うのね。神の字下の字とか、あるいは兄と弟という言い方ね。グリム童話も金持ちと貧乏人っていうのがあるんですけどね、それも隣じゃなくて金持ちと貧乏人という設定ですよね。で、ここから隣の話になるんですけど、うん、このことは来週聞いていただきます、はい
はい、今日は花咲爺を例に昔話の語りの文法をご紹介しました、
うん、ね、なんかね、不思議に思われるかもしれないけど、昔話ってね、はい、こういう語りの決まりがあるんですよね、文法がね。
じゃあ来週は隣の話に続く場面があるんですね、
う
ん、
そうですね、はい、そうなります、は
い、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。